さんおはようございます。今日はエペソビテの手紙の4章の14節から20節、ごめんなさい、ピリピリとですね、ピリピリとへの手紙の4章の14節から20節、これでこのピリピリとへの手紙は終わりたいと思います。で、今日の説教の題は、私は満ち足りていますという題であります。修法の右下にも書きましたけれども、今日の説教の内容はこのようなことであります。読みますと、私たちそれぞれにはそれぞれの人生が用意されています。しかしどの人生においても神は同じ約束をしておられます。その約束は次の言葉です。ピリピ4章の19節、我が神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富を用いて何時らの必要をすべて満たしたまま、この結論であります。で、まずですね、この約束を私たちは与えられたことに感謝いたしたいと思います。で、この今文語訳で読みましたけれども、新改訳聖書現代訳ではこう書いてあります。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。どうか私たちの父なる神に御栄が常しえにありますように、このように記されております。私たちは父なる神をこの肉眼で見ることはできません。そのため父なる神は御子イエスのうちにご自分の全存在を表し、御子を信じる者をご自分を信じる者とされました。御子イエスは父なる神のアバター化身なのであります。主イエスはフィリポに言われました。このことは、ヨハネの14章の6節を開けたいと思っておりますが、たくさんですね、私たちは神を見ることができないけれども、そのご性質すべての父なる神の持っておられることをキリストは私たちに示しておられる。このことを通して私たちはイエス様を持っている者は父なる神を持っておられる、持っておることをしっかりと理解しておかなければなりません。一例を挙げますと、ヨハネの14章の6節、イエスはピリポに言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。このようにヨハネの14章の6節には示されております。ヨハネの1章の18節には同じ言葉が書かれておりますが、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。このことははっきりと、見えない神を私たちはイエス様を信じることによって見ているんだ、このことが書かれております。で、ピリピの教会はピリピの町にあるいくつかの教会群を表しております。この町は現在もフィリッポイと呼ばれており、昔のままギリシャ北部のところに存在しております。パウロはローマの獄中からこのピリピの町の教会に宛てて手紙を書きました。時は紀元61年頃と思われます。 この町の教会はパウロの第二次伝道旅行の時、紀元52年頃にパウロによって設立されました。そのことが使徒の働きに示されております。使徒の16章の12節、それからフィリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。この時にフィリピの教会は作られました。植民都市でありますから、ローマの支配の中にあったわけであります。で、フィリピの教会はその後パウロの働きを贈り物や献金によって熱心に支え続けました。第二コリントの8章の1節2節ここに示してますけれども書いてあります。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらずあふれ出て、その惜しみなく施す富となったのです。このフィリピの教会はやはり貧しい教会でありました。しかしパウロを支援することをやめなかった。献金によっても、実際に贈り物ですね、物を通してもこのパウロの働きを支えていきました。その極度の貧しさにもかかわらず、あふれ出て惜しみなく施す富となったのですと書かれている通りであります。で、このといっても莫大な富ではなかったようであります。しかしパウロはこの送られてくる小さな贈り物かもしれませんけれども、パウロはそれを喜びました。感謝しました。満ち足りてると言いました。それがですね、この今日の 4章の14節にも書いてあります。フィリピ人への手紙の4章の14節、今日の最初のところでありますが、それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。このように書いてあります。テサロニケの教会も支えなかったということですね。そのマケドニア地方の教会、このフィリピの教会だけがその貧しい中でも物を送り、あるいは献金を送って支えた。その量はおそらくわずかあったでしょうけれども、パウロは喜びました。あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。こういうふうに書かれております。そしてこのフィリピの教会は、このエパフロデットという信徒、あるいは伝道者か分かりませんが、このパウロの獄中に派遣してその生活を支えたのであります。この今日のテキストの終わりの方にエパフロデットという名前が出てきますけれども、この人はせっせとこのフィリピの教会から贈り物を運んだんですね。で、そのことについてパウロは喜びました。しかしパウロはその贈り物をもらったから喜んだのでは実はないんですね。パウロが喜んだのは、フィリピの教会が神への捧げ物をしている、そしてそれが贈り物としてパウロに捧げられたことを喜びました。パウロはただ自分にも何か貧しいからもらった、そういうことは喜んで、もちろん喜びましたけれども、それ以上にこのフィリピの教会の人々が信仰によって神に捧げ物をしたものである時もあるし、また、お金であるかもわかりません。だから時間も捧げました。そしてエパフロデトというこの信徒を送って、 実際に困ったところを支えました。このすべてが神のために捧げられていることがパウロにとっては大きな喜びでありました。特にこのことについては17節にこう書いてあります。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の羞恥を償わせて余りあるあなた方への霊的祝福なのです、と書いてあります。ここで珍しくこのパウロの手紙にしては具体的な収支という収入と支出ですね、贈り物をしますとそのものは出ていきます。ですから私の手元からなくなるんですね。しかしその何倍もの霊的祝福、人生における祝福が与えられている、そのことがパウロの喜びだとこう書いてあります。贈り物自体、それが神に捧げられるときに何倍にも祝福されて、このパウロの働きを支援した、同時に贈ったその本人の人生も変えていったと、このような素晴らしいことが書いてあるわけであります。でここの収支というのは、ね、なかなか出てこない具体的な収入と支出のことを書いてありますから、他の聖書を調べてみました。他の聖書も苦労してます、ここを訳すのに。で、新改訳聖書の2017は、あなた方の霊的な口座に加えられていく身なのです。銀行においてこの、その当時も銀行はもう、働きを始めておりましたから、その口座がある。その口座に、こう、収支、まあお金を送ったら、いつの間にかその口座に、それ以上のお金が入ってきている。そういうことを、この連想するところの2017の訳であります。で、共同訳はもう少しおとなしく、むしろあなた方の益となる豊かな実を望んでいるのです。もう、こだわりなく訳しております。しかし、教会共同訳は、これをもっと具体的に訳してますね。あなた方の帳簿を黒字にする実りを求めているのです。これは、口座にある収支が、実は、送っているのですから、マイナスになっているはずであります。しかし、見てみると黒字になっているんですね。教会共同訳はそのことをしっかりと表そうと思って、このような表現をしています。あなた方の帳簿を黒字にする実りを求めているのです。霊的祝福、それは私たちの人生が、このように人生の帳簿が黒字になっていく。このようなことを示しているのであります。いずれも捧げることによって、彼らが捧げた以上の祝福が返ってくることをパウロは述べています。このことは、金銭的なことだけではありません。物質的にもそうです。物を捧げれば、それ以上の物質的なものが戻ってきます。時間を捧げれば、その何倍もの祝福が返ってくるのであります。人生を捧げれば、神は人生のあらゆる面を祝福してくださるのであります。このことは大事なことであります。ただし私たちはそれは知らないうちにそうされるのであります。ですから私たちは祝福されるから捧げよう、そういうことでは捧げてはいないのであります。主イエスに喜んでいただくだろう、このことをすればイエス様を伝えているあの方を支えることができる、まあ、ただそれだけのためにこう捧げています。神が喜んでくださる。実は私たちは知らないわけでありますが、神は私たちの知らない間に私たちの全てを祝福してくださるんですね。このものをしたから次は何が来るだろうと私たちは期待してはいけません。気がつくとそれが何倍にも私たちの口座に振り込まれている、人生の口座に振り込まれている、それが事実であります。フィリピの教会がパウロに捧げた贈り物は、確かにパウロの不足を補いました。しかし、ただそれだけではありません。神を喜ばせる備え物になったことをパウロは 明確にそのことが大事であると述べています。神を喜ばせる供え物になったことに彼らは気がついてはいないのですが、彼らが考える収支をはるかに超えた神からの祝福となってフィリピの人々に帰ってきているのであります。フィリピの4章の18節、この17節の次ですね。私はすべてものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。パウロ自身に捧げたのではなく、それは神への供え物となっている。これは私たちは本当に喜ばしいことですね。あの人がただその笑顔が見たい、そんなことではない。神が今度は私たちの知らないうちに全然違うところで大きな祝福を持って私たちを導いてくださったということであります。さて、フランシスコ・ザビエルという人がいます。これはザビエル、小説ザビエルという本を書いたウォルシュという司教が書いたものを日本語に訳したものを調べました。1549年に日本に初めてキリスト教を伝えた宣教師、それはザビエルですね。彼はバルク人でした。でバルク人というのはですね、スペインにも属しており、またこのフランスにも属している。でこのピレネー山脈一帯に住んでいた人々であって、今も国を持っていない。で一本の小川が流れておって、そこの小川を挟んで、片方はフランス人、片方はスペイン人なんですね。でところがその小川なんかは自由に行き来して、バルク人は生活をしています。そして彼らはバルク語を話してるんですね。1949年に日本にこのザビエルという宣教師を送りましたけれども、そのバルク人は今もその宣教師を送り続けてるんですね、日本に。そのことには驚きました。で、1525年ですから、もう500年前ですね。19歳でこのザビエルは名門のパリ大学に留学をいたしました。でここで見て、写真で見ていただければ分かりますが、彼は貴族でありました。ですからこのパリ大学に留学する資金もありましたし、そしてまあそのような立派な自分の部屋もありました。でこれはザビエル城ですね。だからそういうお城の城主でありました。城主の息子でありました。そしてですね、右にありますのは、あと右ですね、右にありますのはバルブ学院といいまして、この今もカルチェ・ラタンの一角で活動している建物であります。実はその建物、この建物でザビエルは勉強したんですね。だからフランスっていうのはこう素晴らしいなと思います。500年前の教室が残っている、そこで学んだ活動が今も続いているっていう、それは素晴らしいことだと思いました。で、彼がですね、そのような若くしてパリ大学に留学し、博士になり、そして教授になり、社交界で華やかな生活を楽しんでおったんですね。でその時に友人のイグナチウス・ロイラが声をかけます。これはまあ上に書いてあるマタイの16章の25節の言葉ですね。マルコの8章36節にも、ルカの福音書にも書かれています。人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいでしょう。これはマルコの福音書です。ザビエルはその言葉に深く打たれて、自問自答しながらついにイエスを信じて改心するのであります。彼は華やかな社交界を離れ、 自分の十字架を追い、神のために生きることを決意するのであります。ちょうど、このイグナチウス・ロイヤラに語られた後、15年の地、すなわち1549年に鹿児島に上陸いたしました。ザビエルは、この自分の命を求めたんではなくて、イエス様のために命を求めました。それによって、このような大きな働き、祝福が彼の人生を覆ったのであります。マタイの福音書の16章25節を前に示しております。自分の命を救おうと思う者は、それを失い、私のために、命を失う者は、それを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。これはマタイの福音書の言葉であります。私たちはまことの命を失ってはいけません。自分の命を得るために人生を過ごしてはいけません。キリストのために私たちは人生を使わなければならないわけであります。大阪の西成区に目立て教会という変わった名前の教会があります。牧師は西田よし子という70歳を超えた女性の方であります。これはその右がですね、テレビで放映された画像ですね。で、私はこの画像をこのようにしてスライドに捉えるのを苦労して、しております。これは録画したものをそこで止めて、そして、切り取るんですね。で、右側はです、左側はですね、これ毎日新聞、読売新聞がもうすでに本にして出しておりました。そしてこのテレビの録画、放送はですね、もう何度もいろんな曲でやられてるんですね。で、ご覧になった方がおられるかわかりませんけれども、これはNHK の E テレのですね、心の時代という番組で放送されたものを録画し、それをこの、切り取ったものであります。この70歳を超えた女性であります。彼女のことがテレビで放映されました。これは E テレですね。彼女は牧師として路上生活者、元受刑者の人たちに福音を伝え、教会で人生をやり直すように導いておられます。彼女のことはすでに読売新聞が愛をばらまけという本にして出版をしています。で、彼女はですね、実は50歳までは教師をしておりました。日々の教師の生活の中でいくつもの問題の中で苦しみ、気を紛らわすために毎日夜、淀川の堤防を走っていたそうです。そうすると毎晩食べるものもなく、堤防で生活している人々に出会い、話をするようになったのであります。彼らは何もありません。家族も食べるものも仕事もありません。それで彼らに食べるものを日々運び、そして話を聞き、その話し相手になり続けたのであります。で、その時にもう彼女は教会に通っていましたから、聖書の一つの御言葉に出会います。それがマタイの25章の35節から40節の言葉であります。前にお示しいたします。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べ物を与え、私が渇いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。誠にあなた方に告げます。 あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。彼女は自分が路上生活者にしていたことはイエス様にしていたんだ。神にしていたんだということに気がついたのであります。それで教師を辞め、そして牧師になる決意をいたしました。50歳で関西学院大学の神学部に編入し、卒業して牧師になりました。現在もこの路上生活者と同じようにパンの耳を食べ、路上生活者に福音を伝え、教会に導き、生き直す働きを支援しているのであります。テレビの中でいつも辛口のコメントをするコメンテーターがおられます。その男性はこのことを見て何と言うかなとちょっと興味がありましたので見ておりますと、彼女の働きを映像で見てですね、彼はこう言いました。私にはできません。私にはできません。ただそれをその言葉を繰り返すだけでありました。まとめますと、結論はこうです。私たちそれぞれには、それぞれの人生が用意されています。しかし、どの人生においても、神は同じ約束をしておられます。その約束は、この言葉であります。また私の神は、キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。私たちはこの言葉が示されている通りに、イエス・キリストの栄光の富によって必要が満たされております。そして、パウロと共に、私は満ち足りていますと証言することができるのであります。お祈りをしたいと思います。死なる神よ、あなたは、御子、キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって私たちの必要なすべてを満たしてくださると約束をしてくださいました。ここにいる兄弟姉妹たちは皆その経験を持っております。どうかなお私たちを祝福し、あなたのために人生を生きることができるように導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。